本日の聖書箇所はマタイの福音書6章の11節です。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。それでは、田辺千佳子さんに証しをしていただき、そして分かち合いの時を持ちましょう。
はい、多分ですね、なんか昨日なんかずっとどの聖書箇所がいいかなとか、いいか悪いかじゃないんですけど、なんかずっとなんか悩んでて、今回すごいいくつかあったんだけど、でもずっとこう、探してっていうのかな、なんか、と思いながら、でも結局この聖書箇所に戻ってきてしまって、でもまた本当何回もまたこう、いろいろ、読んできながら、でもやっぱりここに戻ってきたんですよ。だからやっぱり彼さ、本当短いじゃないですか。でも本当この聖書箇所でもいいのかなとか、思いながら、選んだんですけれども、でさっきもね、本当にデイリーブレッドのね、なんか、Lord's Prayer、なんですけれども、やっぱり、こう、いや、なんか、この一週間とか振り返って、やっぱりこう、私もそうなんですけど、やっぱり毎日、起きて、神様に本当に感謝するっていう、本当に今、この一週間振り返ったら、多分、自分はどこかで祈ってたけど、そう、毎日こう、本当に神様、朝起きてありがとうっていう、毎日やってなかったんですよ。で、本当は、ね、毎日添えて、本当に、シンプルでも神様に感謝するっていうか、別にこう、飾りじゃなくても、本当にこう、10分ずっと、祈るっていうわけでもないし、神様はそれをね、認めてもないと思うんですけれども、でもなんかやっぱり、いつもなんか、で、形とかに多分こう考えちゃって、それで多分、こう、朝はドタバタして、こう、ああ、と思ったらもう仕事に、こう、集中して、なったりとか、そういうなんか、やっぱり一日とかあったりして、ね、でも、こう、本当に、このシンプルな、プレイヤーっていうか、本当神様からいただいていることを、で、神様がいるっていうことを、本当に覚えといて、神様、本当に起きて、なんか、一日でも、ね、来て、ありがとう、感謝しますだけでもいいんだなということをなんか振り返って思ったんですよ。で、あと本当にこの1週間だけの中でも、私たちはこういうなんか本当に普通って言っちゃいけないですけど、本当に神様からいただいて毎日こう生活しているのに、この1週間の中でも今戦争とか起こってるじゃないですか、ウクライナ。本当に考えられないというか、今2022年なのに、この人たちもついこの先週までは多分普通の生活してたと思うんですよ。多分これはなんかこんな戦争なんかないと、多分こうテレビとかでは見ててもないと思いながら、今すごいなんかテレビとかでも見てもすごいみんな子供たち連れて、ね、ポーランドとか隣のロマニアとかこう脱出か逃げて、でもお父さんとかその男性のね、男の人たちは残らないといけないじゃないですか、その戦うためにとか、そう思うとすごいなんかすごい、いや、ショックというか、私たちはこういう神様から本当にいただいているのに、この人たちの一日はほんの瞬間で変わったというか、なんか本当につい昨日までは多分普通の生活してたのに、次の朝になってるとすごいことになってるというか、街の中も出れないし、クーフィーというか、もう、ね、夜出れないというか、あとは地下鉄のなんかメトロでこう、そこが一番安全だから、そこでずっと今そこにいるというか、なんかそういうところを見るとすごいなんか、悲しいですけれども、本当になんか私たちにできることは何なのかなと思うと、やっぱり祈るしかできないというか、私たちにはそこの場所にないし、実際に わかんないじゃないですか。でもこう本当に私たちみたいについつい昨日まで同じ生活というか、あのご飯朝起きてご飯食べて仕事行ったとか、まあ、学校に行ったりとか、そういう生活してた人たちの生活が次の瞬間に変わったということさえもすごいことなので、なんか本当に神様から毎日いただいているものって、それを忘れずに、あのその人たちのためにもこう祈って早く解決というか、だからこのその人たちにも、ウクライナの人たちにもすごいすごいし、多分私たちの生活がねにもすごいそれ関わってると思うんですよ。だからみんなその人たちだけじゃなくて、特になんか他の国も今ね精一杯こう援助とかし、ね、してるじゃないですか。でも最終的にやっぱり他の国もそうインパクトというかがあって、なのでそうなんかこの聖書箇所をやっぱり振り返って、なんか本当にまた戻ってきてっていうのはやっぱりこういう少しなんか短い言葉でさえもすごくあの重要というか、神様からいただいたもので、私たちも本当感謝しながら、でもその他の人たちのことも、でも守られるように、あのそうですね、なんか早く平和が来たらいいなと思うんですけれども、はい、なんか短いんですけれども、本当に今週振り返ってみるとそう感じました。だから自分本当に毎日私もう神様に一言でもそういう飾りがなく、もう神様起きてなんかありがとうって言うだけでもすごい重要なことだし、自分だけじゃなくて周りの人たちも本当にその普通な生活だった人たちのすごいなんか生活が今すごく変わったっていうか、これからどうするかとか不安とかすごくなんか恐怖とかもあると思うんですけれども、でもやっぱり神様がいるよってことを忘れないように、なんか私たちができることはそうなんか祈ってあげるというか、うん、かなと思いました。はい、
ありがとうございます。私もこのパンデミックになったその時に何度もこれし、祈る言葉がもう出てこなくてというか、もう何を祈るかというふうなことをか言葉がうまく出てこなかった時に、やっぱりあの主の祈りを繰り返し繰り返し、祈っていたというふうな、祈っていたというふうなことがあるので、あのすごく今の話されていたことすごくわかります。で、私がこうこの聖書箇所をあの見て、あ、昨日いただいて、それで思っていたのが、やっぱりそうやって日々のこうちょっとしたことでもすごい大切で、その中で感謝して生きるっていうのはすごい大切だなっていうのは、やっぱり私も千佳子さんと同じことを考えていて、それで、あの、で、いつもつくづく思うのが、でも私がこういうことを考えられるのは、あの私がまだあの、戦争とかそういうふうな暴力のないところで生きているから考えられるのであって、こう目の前であの目の前に敵の人がいて今殺されそうだとか、そういうふうな時になった時にも、あの、あなたの敵を愛しなさいと言われた時に、あのそれができるかっていうふうなこととか、そういうふうなことがあのすごく考えることがあります。それとか前あの幸子さんが言っていたことで、あのハーツデール あのトレジョナールモールの駐車場であのバイオリンを弾いていた人がいて、それであのその家賃が払えなくなったっていうふうなことでバイオリンを弾いていた人がいたっていうふうなことを聞いた時も、その時も私すごい胸に来て、今まで住んでいたところに住めなくなるって、しかもあの このハーツベールとかだと、ある程度仕事がある人じゃないと住めないような場所で、バイオリンを弾かなきゃいけないっていう風な境遇になるっていうのは、すごく大変なことだと思って、それで、もともとそういう風なところに行った人たちが、行かなきゃっていうのと、今までいなかった人がそこに行く、そういう風な生活になるっていうのは、すごく大変なことだなと思って、それで、そういう風な時も、今と同じ気持ちで、感謝できるかなとか、そういう風なことを、すごく、考えました。で、昨日、この、主の祈りを見たときに、やっぱり私もその、戦争のことを、今、ウクライナの戦争のことを考えて、とても、複雑な気持ち になり、うん、なったというところは、すごく正直なところです。ごめんなさい、最初に意見を言ってしまったんですけれども、皆さん何か分かち合いの言葉があれば分かち合っていきましょう。これっていくと私の隣が、久さんなので、久さんお願いします。
そうですね、なんか、起きてすぐと寝る前、なるべく毎日、まず自分が生かされてるってことを感謝して祈るようにしてます。あと、周りにいる人たちがいるということを、家族とか友達とか仕事関係、そういう人たちが存在するっていうことをまず感謝してっていう、ような感じで祈るようにはしてるんだけど、でもね、どっかの国がいきなり攻めてきたって言ったら、そんなこと言ってられるのかどうかっていうのは正直ね、確かに心配ですね。ただ、うちらは今はそうじゃないから、うん、感謝できるときはちゃんと感謝していくというのはすごい大事かなと思いました。うん。まあ、ロシアとウクライナの問題って今に始まったことじゃないしね。うん。だから、なんて言うんだろう。常にそういうリスクというか、可能性の中に住んでる人たちっていうのは、むしろ世の中にはそっちの方が多いんじゃないかなと思って、ヨーロッパの西側とかね、日本とかアメリカとか、結構平気な顔して住んでるけど、世界の大半は結構ね、危ない状況の方がもしかしたら、そういう国の方が多いのかもしれない。うん。それか、うちらみたいに言う、金持ってない国、貧乏な国で、っていうね、そういう、だから、平和ボケって言ったらおかしいけど、現実はまだまだ見えてないんだな、とかね、思います。本当に危なくなった時に信仰が保てるのかどうかっていうところで、試練なんだろうな、とか思ってね。うん。平和でいる間は信仰というのは楽なんですよ。うん。うん。でもそうじゃなくなった時に試されるよね。本当、そういうのを感じます。だから、とかで信仰を保とうとしている人たちとかね、そういう人たちの話も聞いたことあるし、洗礼式でさえね、声出しちゃいけないとかね、紙に書いて、あなたはイエス様を受け入れますかみたいなので、そこでまた紙に書いて、はいって言ってすぐそれを燃やすっていうね、そういうことまでしなきゃいけない国の人たちってのもいるわけで、いや、本当いろいろね、考えさせられます。うん。ただまあ、今回のね、聖書箇所にあるように、与えられてるものは本当素直に感謝してっていう、感謝できてないっていうことがあって、すべてが当たり前になってて、感謝するのも忘れてて、プラス、アメリカとか日本に住んでると、物が豊富なんで、もっと欲しいとか思っちゃうっていう人間の欲みたいなのがあって、うん、それもね、気をつけなきゃいけないのかなと思いました。こんな感じです。
じゃあ、それではその下は木地さんなので、木地さんお願いします。
はい。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。まあ、自分これちょっと 考えてたんですけどね、自分の家族のことですね、自分が、幼い頃とか、まあ、自分は昭和32年に生まれて、ちょうど、だから、戦争が終わって10年後ぐらいに生まれたんですよね。その頃の時代って、結構もう本当に、高度成長、今からやってる最中みたいな感じの、結構貧乏人とかいて、本当に、飯食えない人とかも、友達とか、俺の友達なんか、ね、まあ、飯食えないっていうほどはないけど、まあ、結構、悲惨なやつもいたんですよね。で、その時代において、私の父はね、絶対に、なんかね、みんなが、家族みんながこの、親父のことを責めるときに、親父は、まあ、必ずじゃないんだけども、お前たちに一度でも飯を与えなかったことがあったかっていう言葉を言ってたんですよ。確かに、うちはなんか貧乏だったけども、なんていうのかな、増えたんですよね。その一日、飯はね。うん。だから、飯は食えたから、まあ、親父の言ってることも、うん、まあ、偉い人なんだなと、自分自身はね、尊敬してましたけどね、その点はね、まあ、家族を食わすということですかね。んで、ちょっと考えたんですけどね、イエス様が言ってた、この、仕事の糧をお与えくださいって言ってる、もちろんその食事とかそういうのもあるんだけども、でも、イエス様が、人はパンだけでは生きられないとおっしゃってるじゃないですか。だからこの糧っていうのは、もちろん食事のこともあると思うけども、やっぱり、信仰だと思うんですよね。うん。それも、与えてくださいと。で、自分考えてたんだけど、やっぱりイエス様が言ってることっていうのは、その信仰っていうのを、まあ、命令として二つしかないと。神様と人を愛しなさいと。で、自分がもし糧があったら、信仰があったら、食物があったら、人を自分のように愛せるならば、人に与えられることもしますよね。うん。だから人が、まあ今なんか戦争で本当に飢えてる人もいるから、助けてあげるっていう。そういうこともこれイエス様はおっしゃってると思うんですよ、私。糧を今日もお与えください。ということですね。まあそれをちょっと思ったんですけどね。だから、人にも糧を与えれるようにしてくださいということが、ことなのかなと。信仰を持つということは、と思いました。以上。
じゃあ次、マリさんから、マリさんお願いします。
そうですね。まあ、ウクライナ、ロシア問題が始まってから、うちの職場では、やれ、もう、金融クラッシュが来るとか、ガソリンが10ドルになるとか、まあ、本当にこの、発展した国の中だけでの、自分たちだけのアングザイエティ、もう家が買えなくなるものが、すべて、必要品が高くなるから備蓄しておいた方がいいとか、なんかそういうキャッシュを下ろしといた方がいいみたいな、これから私たちアメリカどうなるか分かんないんだみたいなことで、やっぱりこうずっとみんなが言ってたんですけども、やっぱり私たちのことしかにしか目が向いてないなっていうふうに、まあ今日の選んでくださった箇所で、皆さんの近くさんの証と皆さんの分かち合いからまたちょっと今振り返りました。で、 やっぱりこう遠いウクライナの人たちとか、まあ、ロシアの人たちにもロシアの言い分があって、まあ、バックグラウンドがあるんですけども、ロシアが悪いロシアが悪いみたいな、こうアメリカ側のこの発展した西側の意見からの報道がなされてて、まああるんですけども、やはりもう私たちがこの遠い国からできることっていうのは、とにかくもう祈って、祈る、彼らのために両国のために祈ることで、さっきもひささんが言われたように、目に見えてる報道だけで、私たちの情報に入ってくる情報だけの国しか、の紛争しか私たちは知らないですけども、ウィキペディアで調べたら、もうそういうこう隣国している国の紛争っていうのは、もう私たちが知らない方、知らない紛争の方が全然多いんですよね、実際に調べたら。だから本当になんか、今はその二国間の話だけれども、やはりこう、祈る、世界の人類の平和のために、神様に、作ってくださった神様に祈りを捧げるっていうことをやはり忘れてはならないなって、やはり私たちがもう当たり前に朝起きて仕事に行って、普通に給料がもらえて、普通に質素な生活ができて、家族が無事でいて、普通に子供にも教育が受けさせられてっていうのが、もう当たり前に恵まれてることに、やはり本当に心から感謝しなければいけないなと思っていて、で、マザー・テレサの話なんですけども、ある日本人女性がマザー・テレサの活動にすごく感銘を受けて、ぜひその、死を待つ人の家で私を奉仕させてくださいっていう、こう書き送った女性がいたんですけども、マザー・テレサのその返事が、紛争はここだけではありませんよ。飢え死にしてごめんなさい、人はここだけではありません。あなたの家族でも愛を必要としている人がいるし、その恵まれている日本の中でも、例えばホームレスの人とか、恵まれてない環境の中の、環境にいる人に、まず愛をあげてください。あなたのできること、小さなことを隣人にしてあげてくださいっていう返事が来た。なので、やはり、私たちもさっきのあやさんの話なんですけども、ちょっとそういう人に目を向けて祈ってあげる。とか、ちょっとまあ、自分のできる小さな範囲で、例えばフードドライブとか、そういうちょっとしたことの寄付をしてあげるとか、そういう本当に恵みの循環。私たちは当たり前にできてない、当たり前にできていることが、その人の理由でできない人がいる。その小さなホームレス、店先に立ってるホームレスの人には、その人の理由、怠惰とかじゃなくて、その人の理由があって、その人のバックグラウンドがあって、今そういう状況。家を突然そうやって追い出された人、払えなくなっちゃった人。その人、そういう人に、ちょっとでも5ドルでも、1ドルでも、まあ、わざわざ、遠くまで走ってて車降りてっていうのをしなくても、ちょっと通りすがりにすれ違うんであれば、ちょっと目を向けてあげる、それができなければ祈ってあげるっていうことも、すごくそれをまあ前回のその礼拝で言った、小さなものに、一番小さなものにしたことは私にしたことになるのですっていう、その御言葉と、やはり今日の千佳子さんが選んでくださった御言葉っていうのは、もう感謝、まず自分がこの状況であることを感謝して、小さい人と、私たちより恵まれてない人には、この人にはこの人のすごくハードシップというか、今苦しい状況なんだな、バックグラウンドがある、計り知れない苦労があるんだろうなっていうのを思ってあげるのが大事なんだなってなんか思っています。以上です。
ありがとうございました。私前この、主の祈りはたびたびこのパンデミックになってから、自分の証で証の箇所として載せているんですけれども、これで私が主の祈りを何回もこう祈る唱えている時に、 改めて気づいたのが、この主の祈りっていうのは複数形で、私たちの神様に対して祈り、私たちの仕事の食物を今日も与えくださいって、複数形で私たちっていうふうに言っていることにすごい感動したことがあって、だから、こう、祈っている中で、世界中の人たちのことを、世界中の神様の人に向かって祈って唱えているっていうふうなことを、自分のことを、プラス、こう、自分の世界の人に対してのことも配慮して祈られているんだなっていうふうなことに感動したことがあります。他に何か、ご意見とか、思いついたこととかある方いらっしゃいますか？
すいません、ふと思い出したんですけど、確かにうちらは平和の中にいるんですけど、当時ニューヨークに行った人はやっぱり時々は 9/11 のことを思い出してほしいなってことがあるんですね。あの日ってトレードセンターだけとは限らなかったでしょ。次にどこに攻撃されるかっていうのをみんなビビってたと思うんです。エンパイアステートもやられるんじゃねえかとか、ペンステーションとかグランドセントラルみたいな電車が集まる大きな駅もやられるんじゃねえかとか、いろんな噂とか、当日のね、最初からトレードセンターだけっていうのなかったし、ほんの数日後にブルックリンかクイーンズかどっかでアメリカンエアラインの飛行機がすんげえ変な落ち方したじゃんね。覚えてるかどうか知んないけど、あれはただの墜落って言われるけど分かったもんじゃないじゃん、それも。だから、うん。あの時は、本当にこれで終わりっていうのが確信がなかったけど、本当祈るしかなかったと同時に、本当うちらの生活っていつどうなるか分からないなっていうのが、そういう気持ちは多かれ少なかれ、この辺に住んでた人はあったと思うんですよね。実際うちの教会に来てた人も、すぐ隣の建物で働いてて、すんごい、もう周りが埃とがらきで見えないまま逃げまくったっていう人もいるし、午後にトレードセンター行く予定だったっていう教会員の人もいたし、自分の友達にも、あそこにオフィスがあったけど、たまたまその日上司に、今日は遅くなっていいよって言われてたから行かなかった。行ってたら死んでたっていう人もいるし、実際にトレードセンターの中でもうすでに仕事してた人もいて、もう上が落ちてくる中一生懸命逃げたっていう人もいたり、周りに自分の周りだけでもそんだけいて、すごいなんか自分たちの生活を脅かされるっていうのはいつどうなるか分かんない、ね、特に、まあ、日本と比べてアメリカの方がその可能性があるね。東側の方がね、特にニューヨークとかワシントン、ワシントン DC とか狙われやすいかなと思うんだけど、だから怯えてましょうっていうんじゃなくて、いつ何が起こっても不思議じゃない世の中にいるんだなっていうのは、うん、そういう場所にうちらは住んでるっていうのも時々思い出した方がいいのかなと思います。その中での信仰かなと思うんで、うん、な感じです。すいません。
私ね、ワールドトレードセンターにいたとかあなった時に、マンハッタンに住んでいて、それでその時に私相変わらずテレビがそんなに使えない生活をしていて、それで学校とかもね、延期に、授業が始まるのが延期になって、それで周りではね、すごいね、多分いろんな情報が、今久さんが言ったようないろんな情報が飛び交っていたんだけれども、その時インターネットも私は持っていなかったし、テレビもそんなにちゃんとしたのを持っていなかったから情報がなくてね、それで学校も休みになったからセントラルパークに行ったんだけど、セントラルパークでのね、こう過ごしているのはね、私と、たまたまその時だったんだけれども、私とメキシコ人の人たちがのんびりこうね、みんなでこうシートとか引いて座ってたりしたのね。それでね、その時かと思う、その時やその後も友達からいろんな陰謀説とかいろいろ聞いていたんだけれども、なんか、ああ、人間の社会ってこうやって情報に いろいろコントロールされているんだなっていうふうなことが、テレビがない分だけすごいよく分かったみたいな感じの時だったんだ。それでね、その時なんとなく印象としては、そういうふうな情報がなければもう平和を祈るしかないんじゃないかっていう感じでね、うん、だから結局は神様から与えられているわけじゃない情報がいっぱい取り除かれたら、平和を祈るしかない状況があるんじゃないかなと、あの時の印象にありました。うん、他の何かご意見ありますか？大丈夫？みんな。
まあ自分は戦争のことに関してはあまり言わなかったんだけど、その、その日頃の糧を与えてくださいっていうことを中心的に言ったんですけども、まあ昨日ちょっとスカイプやってて、兄貴、日本の兄貴とね、ちょっと彼を怒らせたのがあって、その、やっぱり今の日本って、ウクライナみたいになったら、どうするんだっていうことが日本で炎上してるっていうか、そういう部分もあるみたいなんですよ。で、やっぱりそうなったら、やっぱり憲法9条っていうのをなくすという、そういうことを兄貴は延々と話してたんだけど、延々じゃないと思う。まあ俺はそれで、そこが問題じゃないんじゃないかなと。それでなんか自分がその、お前自分の国が守られ、お前はアメリカにいるから、そんなことはあれだけど、日本の中国から攻められたらどうするとか、そういう話になって。うん。なんていうか、そこが問題じゃないっていうことを自分は言いたかったんだけども、もう問題っていうか、その、それで収まるものかと。例えば、その、牽制してね。それを言いたかったので、うまくと言われて、でも、ちょっと、引き下がったというか、うん、だから自分は言いたかったのはやっぱりイエス様を信じるっていうことを言いたかったんだけど、もうそこまで飛躍したら信仰者じゃない人たちはもう何を言ってんだこいつはということになるから、その辺のなんか、まあクルス先生が言ってるストラッグルっていうんですか、その葛藤ですか、そういうのが自分自身だけに葛藤があったんだけども、皆さんその辺はどう思いますかねと思ったんだけどね。ちょっと飛躍しましたね。ごめんなさい。
それでは、ちかこさん、最後に、何かを考えられたことがあったらお願いします。あと、最後にお祈りもお願いします。
はい。いや、皆さんありがとうございました。いや、いい、なんか、分かち合いができて、はい。感謝しています。いや、キジさんがさっき言ったのは難しいこと、いや、難しいですよね。なんか今思ったんですけど、どうなんだろうと思って。やっぱりみんな違う場所にそう、生きて、まあ暮らしていて、やっぱり神様のことを知らない方とか、そういう、どうなんだろう。今ちょっと、はい、考えさせられました。やっぱり、その状況、みんなの状況って、いる場所とか、住んでる場所とか、違うし、やっぱり実際、まあ、久くみたいに、そこの、その、そういうことに、次何が起こるかというか、わかんない。というか、そういうことも考えてしまうと、やっぱり、私たちはやっぱり神様がいるから、っていうのもあるんですけど、その、神様のことを知らない人たちってどんな、ね、気持ちとかどんなことを考えているというか、もっと怖いというか慌てるというか恐怖というかいろんなことがあるのかなとか今ちょっと、はい、感じました。はい、はい、ではお祈りします。すべての父様、今日をこうして、兄弟姉妹と分かち合えたことを感謝します。本当に神様からいただいているもの、私たちに そばにいてくださること、本当に感謝します。毎日毎日、本当に私たちの生活の中で与えてくださって、本当に感謝しています。私たちの周りでは今いろいろなことが起きてますけれども、でもその中でも私たちにできることを教えてください。そして常に私たちができること、を、示してください。今できることは、本当に平和と、その今起こっていること、本当に私たち一人の中で影響があると思いますけれども、でも常に神様が、いると、神様がちゃんと、私たち周りのこと、皆さん、みんな一人一人のことを、知っているので、本当にもうそれしかないと思います。今みんなと、分かち合ったこともですけれども、本当に、こうして私たちがこう神様のことを、分かち合えるとでシェアできるってこともすごい素晴らしいことなので、本当に感謝します。こういう機会こういう場所も与えてくださったことも全部すべて、感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。